第一ペテロの5章1節をお開きください。前回の箇所でペテロは試練の中でどのような態度であるべきかを教えました。試練というのはキリストを信じたものであれば、クリスチャンであるならば、まあそれは普通に経験することなので、特に驚く必要もなければ、怪しむ、不思議に思う必要もないとペテロは教えました。むしろそれは喜ぶべきことでした。なぜならキリストの苦しみに預かることだからです。でキリストが良いことをされたのに苦難を受けたように、私たちも同じように良いことをしたのに、正しいことをしたのに苦難を受けることもあります。それは私たちが神のことをされた証拠でした。そしてキリストの名のために苦しみを受けることは恥ではなく、恥なのは悪いことをして苦しみを受けるのはそれは恥なんですけど、良いことを教えこの苦しみを受けるのならそれは恥ではなく神の栄光になることでした。ですから善を行って真実な神に全てをお任せするようにペテロは前回のところで励ましたわけですよね。で裁きは神の教会から始まりました。激しい迫害が始まったわけですけど、でもそれは教会を清め成長させキリストの姿にますます変えていくための試金石にもなったわけです。でそれが教会から始まって終わりの時には全ての人に下されます。キリストを信じた私たちは罪に定められることはありません。キリストが私たちの罪の身代わりとなって裁きを受けてくださったからですね。それが十字架であるわけです。私たちが受けるのは何なのか、それは各々その働きに応じた報酬を受けます。その報酬を受けるのが終わりの時、すなわちイエス・キリストが再び戻ってこられる時です。でペテロは4章の7節でしたっけ、万物の終わりが近づきました。そのようにもう終わりがそこまで近づいていることを彼は言ったわけです。確かに主は近いです。もうすぐ戻ってこられます。そこで今日の箇所でペテロは前回は外からの攻撃であったわけですけど、じゃあ教会の中で私たちはどのような態度で生活すべきか、イエス様がもうすぐ戻ってこられるわけですけど、私たちはどのような態度であるべきかをこの5章では教えています。5章の一節、そこで私はあなた方のうちの長老たちに同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。4節一緒に朗読します。そうすれば大牧者が現れる時にあなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。ペテロはここで長老たちにおすすめをしています。今朝は4節まで一緒に学びたいんですけれども、まず彼は長老の一人として一節ですね、おすすめしますと言っています。長老とは年長者、年を取った人のことです。聖書では単に年長者というだけではなくして、成熟した人、知恵のある人を指す意味で使われます。で指導的立場にある一人の人を長老とか、まあ、監督とか牧師とか同じような意味として呼びます。で長老と呼ぶ場合、その時は成熟した人を強調する時に呼びます。あの人はただ年を重ねているだけではなくして、若い頃からイエス様を信じてキリストに従って本当に霊的に信仰的に成熟した人である、知恵に満ちた人である、そのような人たちのことを指して長老と呼びます。でまた監督と呼ぶ場合には、教会全体の責任がある立場、そういう人を強調するときに監督というふうに呼びます。そして牧師と呼ぶ場合、 神の言葉を教える人を強調するときに使います。で、長老はモーセの時代から始まりました。そして新約聖書でもそれぞれの教会に長老たちが任命されました。例えば使徒の14章の23節にはパウロとバルナバは教会ごとに長老たちを選んだと書かれています。また長老あるいは監督、牧師、どういう人がふさわしいのか、その資質が書かれているのが第一テモテ、ちょっと開きましょうか。第一テモテ右側の方です。私の聖書では408ページ、ここにはこう書かれてます。3章の1節から、人がもし監督の職、まあ牧師の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければなりません。牧師がどういう人なのか、その資質、値する人、ふさわしい人がどういう性質なのか、すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、温和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また信者になったばかりの人であってはいけません。信仰を持ったばかりの人であってはならない。なぜ高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。7節、また教会外の人々にも、教会の中だけではなくして外の人にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け悪魔の罠に陥らないためです。これが牧師としての資質だと聖書は教えています。テトスの1章の5節から9節にも書かれています。後でご覧ください。さあ戻りましょうか。この手紙の教会、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニア、それらの地方の教会にも長老たちがいました。ペテロは教会の監督として、その長老の一人として、彼らの中の長老たちにおすすめをしますと、ここで言ってます。そして彼はキリストの証人、苦難の証人としておすすめをしますと言ってます。長老だけではない、私は苦難を見たのだ、キリストの苦難の証人としておすすめします。で、彼はイエス様の一番弟子でした。すぐそばでイエス様の教えを聞いた人です。それでだけではなくして、キリストの苦難を彼は見ました。ゲッセマネの園で苦悩されるイエス様の祈る姿、汗が血の雫のように落ちるほど苦悩して祈られるイエスキリストの姿を彼は見ました。また大祭司カヤパの家で不正な裁判が持たれ、あざけられ、罵られ、鞭打たれる姿を見ました。で、一度は彼は否定をして逃げていくわけですけど、しかし遠くから十字架の苦難を最後まで見届けた人であったわけです。この手紙の中でも私たちが見てきたように、繰り返し苦難の話を彼はしたわけですね。そのキリストの苦難の証人としてペテロはおすすめしますと言っています。さらに長老だけではなくして、苦難を目撃したものではなくして、もう一つですね、やがて現れる栄光に預かるものとしておすすめしますと言っています。イエス様は十字架にかかる前に3人の弟子たち、ヤコブとヨハネとこのペテロを連れて変貌座に登られました。で、そこで突然顔が太陽のようにまぶしく輝いて、御衣も真っ白くなった。で、もともと持っておられた神としての栄光の姿をイエス様は苦難の前にペテロに、三人の弟子たちに、ご自身がどういうものであるのか、誰であるのか、はっきりとお示しに なりました。そして天からの声がしました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。栄光の父なる神の御声を彼は聞きました。でキリストはすでに父なる神から栄光をお受けになった方なんです。これから栄光をお受けになるのではなくして、キリストは十字架で死なれ葬られ復活なさり、神の右の座に着座されたお方です。すでに栄光をお受けになりました。しかしまだ公には現れていません。私たちは信じてますけど、まだこの肉眼でその栄光を目撃した人はいないわけです。ペテロはあらかじめその表される栄光を見ました。で、十字架にかかって彼は失望しました。復活して彼は喜びました。イエス様が天に帰ってもう一度戻ってこられる、そのやがて表される栄光を彼は待ち望んでいたわけです。今はまだ公には表されていません。ここでペテロは何と言ってますか？やがてって言ってます。やがて、もうすぐ将来キリストの栄光が公に表される日が来ます。その日がキリストが再び戻ってこられる日、再臨の日です。そのやがて現れる栄光に預かるものとしてペテロはお勧めしますと言ってます。何を勧めてるんでしょうか？2節ご覧ください。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。ペテロは教会の長老たちに何を勧めたんでしょうか？彼はまずここで神の羊の群れを牧しなさいと勧めています。おそらくペテロは自分がイエス様から指導者として任命されたあの時のことを思い起こしたことでしょうね。彼は過去に公にイエス様を知らないと3度も否定をしたわけです。しかしイエス様が復活された後、彼に個人的に現れてくださいました。そして失望している彼の信仰をイエス様は回復させ、公に教会の指導者として、羊を飼う者として、羊を牧する者として、養う者として、彼を公に任命された、そのことがヨハネの21章に書かれています。復活の後イエス様は弟子たちに何度もご自身を表したわけですけれども、ガリラヤ湖畔で朝食の後、覚えてますよね。朝食が終わるとイエス様はペテロにこう言われました。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？イエス様が愛しますかと聞かれた愛は、アガペの愛、神の愛、最高の愛、完全の愛、本当の愛。ペテロは答えました。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。ペテロが使った愛はフィレオの愛、友情の意味です。イエス様は完全な愛、 100% で私を愛しますか、本物の愛で愛しますか。彼は、はい、イエス様、私は友情であなたを愛します。それでもイエス様は何と言われました？私の子羊を飼いなさいと言われました。再びイエス様はペテロに同じ質問をなさいました。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロの答えは同じように、愛しよう、あなたは私がフィレオの愛、友情を愛することをご存知です。イエス様は二度目も、私の羊を牧しなさいと言われました。三度イエス様はペテロに質問なさいました。三度目は彼のレベルに降りて質問なさいました。彼が言っ ったフィレオの愛、いわゆる友情です。アガペの愛、完全な愛、本物の愛ではなく、ペテロ、ヨハネの子シモン、あなたは私をフィレオの愛、私への友情はありますか。その友情ででも私を愛しますか。その時ペテロは心を痛めたと聖書は書いています。なぜなら友情さえも確信が持てなくなったからなんです。彼は言いました。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておいでになります。ペテロは自分は全く愛に欠けたものであることを自覚しました。彼は友情程度なら私は主を愛することができる、そのように答えたわけですけど、その自信さえも完全に砕かれた。私のうちには友情ほどの愛もない、いざとなったら逃げてしまう、友達だと言っていながら裏切ってしまう、知らないと言ったあの自分の醜さを、愚かさを彼は深く深く思い起こしたことでしょうね。それで彼は心を痛めました。しかしイエス様は言われました。私の羊を飼いなさい。ペテロの愛は欠けていても完全ではなくても、イエス様を愛したい、イエス様に従いたい、そのように願っているのをイエス様はご存知だったわけです。それで私の羊を飼いなさい、そのように言われて、ご自分の羊をペテロにお任せになりました。公に三度否定した彼を、公に三度主への愛、主への献身を確認して、主はご自分の羊を、教会をこのペテロに任せたわけです。ここでペテロもこの教会の長老たちに同じことを言っていますね。神の羊の群れを牧しなさい、飼いなさい、養いなさい。神の羊の群れとは教会のことです。教会は神のものです。聖書は私たち人間を羊に例えています。イザヤの53章の6節に、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったと書かれています。羊っていうのは迷いやすい動物なんですね。迷ってしまうと自分がどこから来たかわからなくなってしまう。犬はそうではないですね。どっか置いても遠くからでも家を探し当ててくるわけですけど、羊はもう一旦迷ってしまうとどこに行っていいのかわからない、そのような状態になってしまいます。そして自分で食べ物や水も探せません。ですから飢え死にしてしまうだけなんですね。また弱く敵から守る、この防御するものもありません。で、攻撃もできなければ守ることもできない。ですから羊はすぐに敵に食べられてしまいます。羊にはどうしても生きていくために必要なのは羊飼いなんです。良い羊飼いのもとにいれば安全で安心です。良い羊飼いは彼らを敵から守り、緑の牧草地に導いて養います。神はご自分の羊の群れを羊を飼う者たちにお任せになりました。それが教会の長老たちです。その人たちは教会の指導者たちです。で、ここでその長老というのがそういう人たちです。で、監督と呼ばれたり牧師と呼ばれたりするわけです。で、彼らの働きは教会の人たちを霊的に養うことです。使徒の20章ちょっと開いていただけますか。使徒の働きの20章、ペテロは 異邦人への使徒として主から使わされました。そしてエペソの教会の長老たちを呼んでこう語ったことが使徒の働きの20章、私の聖書では268ページです。このように彼は言ってます。20章の27節、私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。32節一緒に朗読します。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成しすべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。28節であなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさいとパウロは言いました。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、ですから教会は神の子羊であるイエス・キリストの血をもって買い取られたものです。神のもの、これが教会なんですね。そして神の羊の群れを牧させるために、養うために神は指導者たちをお立てになりました。ではどのように牧師たちは人々を養うんでしょうか。それが神の言葉によってですね。羊飼いが牧草を羊に食べさせて養うように、神が立てたこの指導者たちは、牧師たちは神の言葉によって人々を養います。私たちが新しく生まれたのは生けるいつまでも変わることのない神の言葉によってです。さあ戻りましょう。そして私たちを霊的に成長させるのはそれも神の言葉なんです。ペテロはすでにこの手紙の2章の2節においてこのように彼は言いました。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。私たちが救われたのは神の言葉を聞いて、福音を聞いて信じて救われました。で、新しく生まれたのであれば、赤ちゃんがミルクを飲んで成長すると同じように、私たちも飲んで食べて成長していくわけです。肉体の成長はミルクで、食べ物で成長していきます。で、私たちの霊は内側はどのように成長するんでしょうか。霊のミルクがあるんですね。それが純粋な神の言葉、あなたが今手に持っている聖書なんです。聖書は混じり気のない純粋な神の言葉なんです。あなたがそれを飲めば飲むほど、食べれば食べるほど、あなたを内側から健康になっていきます。成長していきます。霊的な成長は神の言葉を食べることなんです。この神の言葉、御言葉に命があり、私たちを霊的に成長させるすべての栄養素が入っています。ですから、牧師たちの中心の働きは、神の言葉で人々を養うことです。そのために牧師は熱心に御言葉を学び、調べ、まず自分自身が養われなければいけません。そうでないと教会全体は決して成長しないわけですね。まず自分が養われてない限りは、そこにいる人たちは意味がわからないわけですから、まず神の言葉をしっ かりと熱心に学ぶということですね。で、養われれば養われるほど教会全体が霊的に成長していきます。もし学ぶことを怠るのであれば、怠けるのであれば、教会全体が霊的に衰退していきます。皆さんの霊的成長は牧師の成長の度合いにかかっています。どうぞ私が神のことをもっと熱心に学べるように、そして分かりやすく大胆に語ることができるようにお祈りください。皆さんもすでに祈ってくださってますけれども、どうぞさらに私のために覚えてお祈りください。祈りの支えなしにはこの働きは全く無理なんです。また私だけではなくて私の家族のためにもどうぞお祈りください。それは皆さんの霊的な成長のために、益のためにとても大切なことなんですね。さて、牧師の働きをするにはまず何が必要なのか。まずそれは神からの召しが必要なんです。神から呼ばれていることです。で、召されているかどうかはまず本人が分かります。その内側で自覚が生じていきます。そして周りの人たちもその働きの身を見て、確かにあの人は神が召した人であると確認できるようになります。その人が伝道すると人々が救われます。そしてその人が聖書を教えると人々が集まり、霊的に成長していくのが分かります。それによって周りの人も確認できるわけですね。ですから神学校を卒業したからあの人は牧師である、そういうことは言えません。知識は大切です。訓練は大切です。でもそれ以上に大切なのはまず神からの召しがあるかどうかなんです。しかし強制されてするのではありません。で、ここでペテロは言っているわけですね。強いられてではなく、本当は自分はやりたくないのに、いやいやながらやらされてしまうということはありません。で、その人の内側には福音のために働きたい、私たちは信仰を持ったのであれば当然家族に周りの人に福音を伝えたいと思うわけです。でも主が立てた人たちはさらにそれがもっと熱い思いが出てきます。で、その思いは消えません。もっと主のために働きをしたい、働き人になりたい、そのような思いがずっとあります。で、私は17歳で救われましたけれども、その思いがすぐにありました。もっと主のために働きたい、タイトルではなくもっと伝えたい、もっと学びたい、そのような思いがありました。でも先ほど読んだテモテの手紙の中であったように、まず家庭を治めることができなければ、神の教会、神の家族を治めることができないわけですから。ですから神は私を仕事をしながら教会に仕える、そのような方法で私をトレーニングし、まあ、ある時期からフルタイムで働けるように主が導いてくださったわけですけど、まず思いが与えられます。で、主を愛し主に仕えたいと思うので、神の羊の群れを、お世話したいという思いが強くなります。でもこの働き、ミニストリーっていうのは楽ではありません。羊っていうのは遠くで見る分には白くてふわふわして、この綺麗なものに見えるわけですけれども、ところが近づいてくると自分でこのお風呂入れないわけですが、当然羊だけじゃなくて動物はみんなそうですね、汚れているわけです。汚い、臭い、羊は嫌だ。それでは羊飼いは務まらないわけですね。羊っていうのはそういうものなんです。ですからお世話が必要になってくる。羊飼いっていうのはですからお世話係なんですよね。まあ世話がかかったとしても、それでも神が召してくださった、自分もそれを願ってる、喜んで神に従って進んでそのことをするわけですね。人々を愛し御言葉で人々を養い、またここでペテロが言うように、牧師の働きをお金のためにするわけではありません。聖書は働き人が報酬を受けるのは当然であると教えています。 イエス様はルカの10章の7節で、働く者が報酬を受けるのは当然だからですと言われました。パウロも第一コリントの9章の14節で、主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられますと言っています。また彼は第一テモテの5章の17節18節ではこう言っています。よく指導の任にあたっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨を折っている長老は特にそうです。このように働き人が報酬を受けるのは当然ですが、お金が目的になったり動機となってはなりません。ペテロはここで、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めて養いなさいと言っています。正しい動機で熱心に神の羊の群れを御言葉によって養うのが牧師たちの務めです。3節ご覧ください。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。ペテロはまず教会の長老たちに神の羊の群れを牧しなさいと勧めました。次にここで群れの模範となりなさいと長老たちに勧めています。神は神の羊の群れを牧するために教会に指導者たちをお立てになりました。しかし教会の指導者は世の中の指導者とは違います。世の中では上に立つ者が偉い人、上に立つ者が人々を支配し権力を振るいます。しかし教会ではそうではありません。イエス様は何と言われました？マルコの福音書でちょっと見ましょうか。マルコの福音書開いていただけますか。マルコの福音書の10章お開きください。10章の42節、私の聖書では88ページです。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。彼らっていうのは弟子たちのことです。あなた方も知ってる通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうでありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべ、しもべというと奴隷です、しもべになりなさい。人の子が来たのも、イエス・キリストが来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、サービスされるためではなく、かえってサービスするためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。このようにイエス様は、上に立つ者、指導者となる者がどのような態度であるべきかを教えました。それは使えるということですね。イエス様は素晴らしい教えをなさいました。しかし教えをなさっただけではなくして、身をもって弟子たちに模範を示されました。弟子たちはいつも誰が一番偉いのか、そのように言い争っていました。最後の晩餐の席でもそうでした。それでイエス様は席から立ち上がって上着を脱いで彼らの足を洗い、こう言われました。私があなた方に何をしたか分かりますか？主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方も互いに足を洗うべきです。実際に足を洗うというよりも、私たちが互いに使い合うようにイエス様は身をもって教えられました。さらにこう言われました。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したの。神様は使えるように教えました。そして教えるだけではなくて、ご自分が身をもって使えることがどういうことなのか、 一番低い奴隷の仕事をしてその模範をお示しになりました。ペテロもここで同じことを進めています。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさいと言っています。教会の指導者たちは人々を支配するのではなく、むしろ人々に使えるもの、それが主が立てた羊飼いたちです。4節最後に、そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。今日の箇所でペテロは教会の長老たちに、指導者たちに2つのことを勧めました。まず第一に、神の羊の群れを牧しなさい、養いなさい、御言葉によってそのことをしなさいと勧めました。そして第二に、群れの模範になりなさいと勧めました。ただ教えるだけではなくて、自ら行動して使えることがどういうことであるのか、その模範を示すようにと長老たちに勧めました。その報いは何ですか。ここですね、4節の、そうすればという、大牧者である大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのですと言っています。大牧者とは言うまでもなく、イエス・キリストのことです。イエス様はヨハネの10章の11節でこう言われました。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。イザヤ書の40章の11節にはこう書かれています。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。ダビデは詩編の23編、ここ有名なところですね、皆さん開かなくてもよく知ってる箇所です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。イエス・キリストが私たちの大牧者です。私たちを守り、私たちを優しく導いて、そして私たちを養ってくださいます。そしてキリストはご自分の羊、教会を長老たちにお任せになりました。彼らは羊たちを養う責任があるわけです。何で養うんでしょうか。楽しいことをする、イベントをする、何かの企画プログラム、そういうことではありません。私たちを養うのは一つしかありません。食べることなんです。神の言葉しか私たちを霊的に養うものはありません。ですから長老たち、指導者たちの責任、働きは神の言葉によって人々を養うことです。そしてただ単に養うだけではなくて、自らが模範となって生きること、すなわち人々に仕える務めが指導者たちの働きです。第一コリントの4章の2節にこう書かれています。管理者には忠実であることが要求されます。管理者には忠実であることが要求されます。長老たちは、指導者たちは与えられた働きを忠実にすれば、大牧者であるキリストが現れるとき、すなわちイエス様が再び戻って来られるとき、しぼむことのない栄冠を受けます。当時オリンピックの勝利の栄冠は月桂樹で作られました。 それはしぼむ冠でした。やがて枯れてしまいます。しかし神が与えてくださる冠はしぼむことのない永遠の冠、それが約束されています。そしてその冠は長老たち、指導者たちだけではなく、キリストを信じたすべての人に冠が約束されています。最後に第二テモテを開いてメッセージを閉じていきたいと思います。第二テモテの4章を開いていただけますか。第二テモテ4章です。パウロによって若い牧師あるテモテに書かれたパウロの生涯の最後の手紙です。彼は以前はクリスチャンたちを激しく迫害するものでした。そして国外にまで行って彼はクリスチャンを迫害していたわけですけれども、復活のキリストが特別に現れてくださり、彼は異邦人への使徒として用いられ、多くの苦難に遭いました。そしてこれが彼の生涯の最後の手紙です。その4章の6節で彼はこう書いています。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。彼は自分が殉教すること、この後殺されることを自覚していたようです。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。彼は多くの苦難にあったわけですが、自分に与えられたコースを最後まで、目標を目指してから一心に走り続け、そして今それを走り終えたっていう、で信仰を守り通したと彼は宣言しました。最後に8節から、今からは義の栄冠がと言っています。義の栄冠が私のために用意されているだけです。もう走り終えて、あとは私はゴールをするだけで、もうその栄冠が私はそれを受けるだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。パウロだけではなくして。誰にでもって言ってます。誰にでも。第一コリントの9章の25節には朽ちない冠って書いてあります。格闘する者、闘技者は皆朽ちる冠のためにそれを得ようと頑張りますけれども、私たちは朽ちない冠のためにそれを一心にやっていますと彼は言っています。さらにヤコブは1章の12節で命の冠と言っています。このようにイエス・キリストを信じた者にはすべての人に栄冠が用意されています。あなたにもその栄冠が用意されているわけです。私たちの目標はゴールを目指して、その栄冠を目指して走っているわけです。走っている途中にいろんなことはありますけれども、最後まで走り抜けてその栄冠を受けることが大切なんですね。私たちそれぞれ主から与えられた働きがあります。学生なら学生にしなければ、学生の時にしなければならない本分があります。主婦なら主婦、ビジネスマンならビジネスマン、そして今日のところでは教会の指導者たちへのお勧めであったわけですけれども、私たちはそれぞれ主から任された働きがあります。大切なことは任されたことを忠実にしていくということ。そうするならば主が戻って来られた時に、おのおのその働きに応じた報いを主は与えてくださいます。よくやった忠実なしもべを私と共に喜んでくれ、そのようにマタイの25章の21節で主は言われました。私たちに必要なことは忠実に主に仕え、そして主に仕えるように今自分が置かれているところで忠実に仕えていくことです。そうすれば主からの栄冠を受けます。お祈りします。天の父なる神様、 どうぞ私たちが目標を見失わないで生活できますように。今ある生活の中で私たちが失望することなく自分に与えられている務めを全うすることができますように。どうぞ私たち一人一人を御霊に満たして、ゴールを目指して、栄冠を目指して私たちが前進して走ることができますように。主が私たち一人一人をどうぞ強めてください。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アメン。